皆様こんにちは。私ですね、今年度の地区会員増強委員会副委員長を仰せつかっております松下力でございます。所属は藤沢湘南ロータリーでございます。普段私はあまり緊張しないんですけれども、今日は実はもう手がびしょびしょなぐらい緊張しておりましてですね、ちょっと理由を考えたんですけども、やはりこの格式高いこの雰囲気、そしてですね、そうそうたる、ロータリアンのですね、皆様の前で、多分それがおそらく今一番緊張している原因かなと、かなり緊張しておりましてですね、だいぶこうつっかえつっかえになってしまうこともあろうかと思いますけれども、今のスマイルでもございましたように、かなり期待をされているというふうに自分でもこう感じましたんでですね、ぜひそのご期待にお応えできるように、今年度のですね、会員増強委員会の方でですね、まとめた、会員増強に対する考え方の仮説とでも言いましょうかね、そこをぜひこの場でですねご披露させていただきながら、キクラブのですね今後の、会員増強、人材開発活動にですね、の一助になればと考えております。ではですね、前の方のスクリーンの方でですねご説明をさせていただきたいと、そう考えております。でこちらの資料でございますが、本日 PC の方にダウンロードしてございますので、ぜひクラブの中でご自由にお使いいただいて結構でございますので、どうか木村委員長、あとはお任せいたしますので、資料の方は自由にご自由に お使いください。はい、かしこまりました。じゃあちょっとすみません、私は前の方に移動させていただきます。いきなり、はい、どうしたんでしょうかね、これね、全く動かないさっき動いたんですけどね、あ、いいかな、これで、はい、はい、こちらでございます、はい、まずですね、はじめにこちらのページ、実はこちらはですね、6月5日の日に地区の会員増強セミナーを行いました。その時にですね、ご参加いただきました、皆様方にですね、大きく4つの質問をさせていただ いたんですね。そこの回答でございます。まず1つ目ですけれども、キークラブにおきまして会員増強を阻害する要因って何なんでしょうかね、というふうな、アンケートをいたしました。2つ目でございます。キクラブにおきまして会員維持を阻害する要因って何でしょうか。これが2つ目の質問でございます。そして3つ目、クエスチョン1にですね、会員増強や会員維持を阻害する要因に対しましてですね、どのような議論をクラブ内で行っておりますかという質問が3つ目でございます。そして4つ目はですね、地区会員増強維持委員会にどんなことを望んでおりますか。大きく4つの、アンケートを行ったんですね。そこにおきましてですね、この赤い部分ございます。ここは水島さんを含めてですね、市の会員増強委員会の方でこの数字って問題かなというところを今ここで赤でクローズアップをしております。特にクエスチョン1ですね、キクラブにおきまして会員増強を阻害する要因って何でしょうか。4割以上のですね、皆様方がですね、新会員を勧誘するクラブの魅力ですとか特徴が不明瞭だねとおっしゃってたんです。まずここって大きな問題かなと我々は考えてみました。と申しますのはですね、せっかくこれからですね、自分のクラブに入ってもらうために
ローチ活動をする中でですね、いやアプローチの仕事といっても実際問題はうちのクラブの魅力ってどこにあるんだろうということをですね、どうやら思ってらっしゃる方が多いと。これってなかなかそうなってくると思うようなですね、会員増強活動、ここができないのかなと、そんなふうに考えております。で今日は特にですね、会員維持ももちろん大事なんですけれども、会員増強の方に的を絞った形でのご説明をさせていただきます。では次のページですね。これが実際問題、先ほどの会員増強を阻害する要因に対して円グラフにまとめたものでございます。一番大きいですね、新会員を勧誘するクラブの魅力、特徴が不明瞭ですよという以外にも、例えば会員増強手法がわからない 18%、入会基準が厳しい 6%、クラブに会員増強を推進するリーダー、旗振り役がいない 11%、会員増強を推進する風土、雰囲気が気楽である 18%、そして現状の会員人数や会員満足しちゃってますよ 6%と、こんなふうな構成になっているんですね。いきなりご質問です。木村委員長、はい、キクラブにおきましてですね、根回しがなしではすみません、ご質問で、会員増強活動を阻害するですね、要因としてどんなことが今考えられるでしょうか。答えにくければ別に結構ですけど、いかがでしょうか。
こういう人いいよって言ってくれる方はいるんですけども、はい、まあ、それに反対者が出ることがあるので、はい、まあ、それが、まあ、阻害するように持つ要因ではあります。
なるほど、はい、ここで入会基準が厳しいということに当たるんでしょうかね。そうすると
そうなんでしょうか。
はい、なるほど、なるほど、はい。確かですね、茅ヶ崎ロータリークラブさんの方でのアンケートではですね、その時は会員増強手法は分からないといったところに回答されてましたので、そうなのかなと思っております。では次ですね、一方会員維持を阻害する要因って何でしょうかというとですね、まず一つ目、会員同士の人間関係による、まあ、会トラブル 13%、ロータリーへの理解不足 18%、クラブ活動への理解不足 15%、会員の高齢化 40% 等々ですね、こんな風な部分になっております。ここは割愛いたします。では実際ですね、先ほどの会員増強を阻害する要因で、ここに先ほどですね7つありましたですよね。この会員増強を阻害する要因をもし放置してしまうとどうなるんでしょうかといったことをですね、もうこれは皆様方十分に分かりきっていらっしゃるとは思うんですけれども、あえて再確認をさせていただくためにですね、まあ、会員増強活動をちょっとここで一旦ですね、会社の事業活動の方にですね当てはめて考えたものがこちらのページでございます。もしかするとですね、ロータリー活動をですね、会社の活動と一緒にするなど、まあ、そのお叱りを受けてしまうかもしれませんけども、まあ、ここはあえて、分かりやすくするためにですね、会員増強活動といったことをですね、会社の方の活動にも書いております。まず一つ目ですね、会員増強の手法が分からない、これを会社の方の活動に置かれますと、要するに新規客の開拓方法、発掘方法ですとか、新規客を開拓した後のクロージング方法がわからないといったことと、おそらく同じ意味になるのではないだろうか。そして2つ目ですね、新会員を勧誘するクラブの魅力、特徴が不明瞭である、これをですね、置き換えてみると、いや、うちの会社の商品って一体どこがセールスポイントなんだろう、これがわからないことと、おそらく同じような意味に聞こえてまいります。そして3つ目ですね、新会員の入会基準が厳しい、まあ、これはですね、予診ですよね、取引基準が難しいと、これとイコールになってまいります。そして4つ目、会員増強活動の推進リーダーとか旗振り役がいない、これを置き換えますと、まあ、営業部長とか、営業リーダーのリーダーシップが弱いといったことと同じになるのかな。さらに、会員増強活動を推進する風土雰囲気が希薄である、これにつきましてはですね、新規格の開拓に取り組む、まあ、意識とか習慣とか組織風土、それが規約なのかな。そして最後ですね、現状の会員人数とか会員構成に満足をしている、これを置き換えていきますと、まあ、現状の売上ですとか取引者数ですとか、まあ、またはですね、顧客構造構成に満足をしてしまっている、特に危機感がないといったことに当てはまるのではないだろうかと考えております。
そして、まあ、例えばこういう会社がもし存在するとするならばですね、果たして今後どうなるんでしょうか、こういったことをもし、ね、自問自答してみると、多分この会社の事業は衰退するでしょうし、もしかすると事業が撤退といったこともあり得るかもしれませんし、または会社を売却をしたり最悪倒産といったこともあり得ると思うんですね。まあ、ちょっとこれは厳しい、あえて引っかを持っていただいたように、こういうふうな表現にしてますけども、同じようにですね、会員増強活動、非常に耳障りで、耳が痛いあったお話かもしれませんけれども、これを放置することによって、クラブに対してですね、もたらされる影響というのは、計り知れず、まあ、マイナスの、要するに、ことが起こり得るといったことをここで表しております。では実際問題です。これがですね、会員増強阻害要因に対しましてですね、どんなふうな解決策、改善策を打つことがいいんでしょうか。こういったところもですね、実は本年度、地区の会員増強委員会の方では、さんざん議論を出しましたですよね。はい。それが次のページになってまいります。ここで先ほどから何度も登場しております7つの会員増強阻害要因ですけれども、この7つに対しましてですね、我々地区の会員増強委員会の方ではですね、大きく3つの方向性を満たしております。1つ目が会員増強維持が継続されるようなそういった手法とか仕組みといったことをですね、開発をして実践するといったことがよろしいんではないでしょうかねという、まず仮説です。そして2つ目がですね、クラブを見つめ直してクラブの魅力を再発見する可視化するといったことが必要なんではありませんかね。これが2つ目の解決策の仮説でございます。そして3つ目、クラブ会員の意識改革、風土改革といったことをする必要があるんではありましょうかね。これが解決策の、3つ目の仮説です。このようにですね、一つ一つの会員増強、阻害要因、まあ、ここには7つあるんですけども、7つに対して3つの方向性を、地区の方では見出しております。ただしですね、これそれぞれですけども、やはり実行の難易度が高い低いってあると思うんですね。ここで、まあ、低中高とありますけども、まあ、一番下です。例えばクラブ会議の意識改革ですとか、クラブの風土改革、これは非常に難しいのかなっていうふうにやはり感じておりますし、まあ、実際問題、自分の会社にですね、あたって考えてみてもですね、なかなか意識改革といったことですとか、企業文化組織風土を変えると、これはかなり困難でございますし、時間もかかりますですよね。したがいましてですね、もちろんこの一番下の事業ではあるんですけども、地区の会員増強委員会としてはこの青枠内のところですね、この4つの阻害要因に対する2つの解決策の方向性を、やれることをですね、まあ、お勧めするといいますか、お考えになってみてはいかがでしょうかね、といったことが今日のですね、投げかけでございます。そうですね、どうでしょうかね、水島さんとかですね、一緒に地区の方でですね、散々この議論をしたと思うんですけれども、例えばここに3つの方向性がございますけれども、やれそうだなっていうふうに思いますか、いかがでしょうか。
はい、私はですね、
はい、
できると思います、
はい、
特に中ですね、
はい、
クラブを見つめ直し、クラブの魅力を再発見、はい、という部分で、もう一度この基本に戻って魅力を探索していくというのは、そこを近道じゃないかなって思います、はい
はい、ありがとうございます。ご案内いただきました、はい。実際問題はうちのクラブはですね、うちのクラブも相澤ガバナーが、何年か前に出ましてですね、実は相澤ガバナーが出る前ってうちのクラブって25、6名のクラブだったんです。でただし相澤さんがですね、ガバナーになることが決まってからですね、これじゃまずいぞということでですね、ある部分初めてうちのクラブが1枚板になった瞬間だった気がするんですね。でそれから相澤さんがガバナーになる1年前からですね、どんどん会員が増えてまいりました。で確か柴崎クラブさんもですね、田中さんがガバナーになられるということでですね、ぐぐっと躍進されたということを伺っております。うちのクラブとは規模ももちろん歴史も違いますけれども、ある部分ガバナーズクラブという部分では同じだと思うんですね。でやはりガバナーが出るクラブというのはそうそう多くはないわけですし、
まあ、それが最大のまず魅力の一つなのかなということは私は感じておりますので、なんかそこは絶対的な PR ポイントといいますかですね、強みになるのではないかなと思っておりますし、まあ、なおかつ歴史もございますですよね。水島さんがおっしゃるみたいにですね、ここの2番目のところ、ここはぜひですね、じっくりと考え直していただければ、また新たな発見があると思います。ではですね、次に実際問題はここの青い部分です。2つの解決の方向性に対してですね、まあ、今の再発見を含めまして、どんなふうなことをするべきなんでしょうかねといった格論の部分が、この次のページにございます。会員増強活動の具体策の案とございます。あの、やはり会員増強活動、これは一個人がするものではないですよね。確かに旗を振るのは会長さん、会員さん、会員増強委員長さんかもしれませんけども、やはりこれはクラブ全体としてですね、取り組み必要があるのかなと考えております。そうするとどんなふうな、活動工程が必要なんでしょうかといったことがこのページでございます。まず一つ目、人材を発掘するという工程が必要ですよね。まあ、会員増強という言葉よりも発掘動画が皆さん方ピンとくるのではないでしょうかね。確か田中 PG も先日ですね、人材開発という言葉を使ってらっしゃいました。新しい人材を開発する、発掘するという工程がまず1番目です。それで次に人材に対して興味喚起をする、うちのクラブってこんなところすごいんだよ、こんな奉仕活動やってるんでしょう、やってるんですごいでしょう、こんなふうな人ができるからとてもとても自己計算できるよ等々が興味喚起の工程ですよね。そして誘導、要するにクロージングの前の工程になってきます。そして阻害要因の解消、おそらく入会を迫ってですね、なかなか首を、縦に振ってくれない、いろんな理由があると思うんですよ。いや毎週例会忙しくて無理ですよなんてことがホテル文にあるかもしれませんし、中にはいやそんな労働意識が高いなんてことをおっしゃる方もいらっしゃるでしょうし、さまざまな、まあ、いわゆる断り文句ってあると思うんですね。まあ、その断り文句に対する解決策、解決のトークもですね、やはり我々がですね、考えておく、まあ、準備をしておく必要があるのかなということも考えたい、準備をしておく必要もあると考えております。そして入会という工程ですね。これを詳しく見てまいります。まず発掘という工程ですけれども、将来の会員候補を、まあ、安定的に、継続的にですね、発掘するためのプロモーションってあるんでしょうかね。やはり、年度年度でこう、ね、プチッとこう切れるものではございませんですよね。今年の活動は来年に、来年の活動は再来年にというふうにですね、継続していくものでございますので、年度単位でこう、プチッとこう切るのではなくてですね、継続的に安定的に発掘できるような、まずプロモーションといったことを考えていく必要があるのかなと。まあ、検討事項として、では会員増強活動の中長期計画ってあるんでしょうかね。または、会員候補のターゲットってはっきりしてらっしゃいますか。まあ、よくですね、若い会員、若い会員って言いますけども、若い会員の定義もこれもこれは各クラブでまちまちですよね。平均年齢よりも若いというふうな、定義もあればですね、いや30代の定義もあると思います。したがってうちにとってのターゲットってどういう会員ですかということも明確化する必要がありますよね。さらには、年間の人材発掘をするためのですね、まあ、プロモーションといいますか、企画はきちんと整備されていらっしゃいますかといったこともあると思います。そして興味関係です。クラブの PR ポイントは整理されていらっしゃいますか、またはクラブで特徴的な奉仕活動をしますか、これもあると思うんですね。うちのクラブって平均年齢非常に低いんですけども、最近はですね、うちのクラブのこの奉仕活動に共鳴したんだって方って結構多いんです。ですから魅力的な奉仕活動はこれは非常にクラブのブランディングをこれはね高めると考えられますので、まあ、そうすると魅力的な奉仕をすることイコールですね、それ自体が、周囲からすると魅力のあるクラブになってくると考えてますので、そうするとそんな風な特徴ある奉仕活動をしてらっしゃいますかということも検討事項として挙げられております。そして次ですね、クラブの特徴を発信するツールってあるんでしょうかね。はい、なんてこともですね、興味関係の中で確認をする、検討する項目です。そして誘導ですね、 年会がマンネリ化していらっしゃいませんかね、会員候補が来たくなるような年会ってありますでしょうか。まあ、これだけの想像たるですね、皆様方が会員でいらっしゃいますんで、例えば田中刑事だからこそ呼べるようなですね、方に頼まれていただくとかですね、あのうちのクラブでも相沢さんならではのですね、人にお越しいただいたことがございます。あの我々みたいにまだですね若造ではなかなかこうあの人脈としてたどり着かないような人、ご経験のある方、でしたらですね、必ずそういったたくさんの人脈がございますので、まあ、そういった方をですねここに呼ぶと、そうするとそれだけでもですね、これって霊界に呼ぶための誘導トークにもなりますよね。はい、あの私個人的にですねゴルフが好きなんですね。でそうするとやっぱり宮里愛さんとかにぜひですね高いに来てほしいな、まあ、そうするとゴルフ好きのですねでもローテレビない方、あ、愛ちゃんの話だったら聞いてみたいなんてこともありえますよね。こんな風にですね、素晴らしい、皆様からのご経歴を使いながらですね、会員後が来たくなるような霊感を隠すといったことも必要です。まあ、こんな風なことがですね、会員長幹事、会員増強委員長だけがする会員増強活動ではなくてですね、まあ、クラブ全体で一枚岩になって、する活動として、こういうふうな工程でこういうふうな項目をご検討されたらいかがでしょうかというふうに考えております。最後のページになりますね。では最後にですね、先ほど、まあ、ロータリーの魅力の再発見といったことを、まあ伺いましたですよね。実際まではこれはですね、あのうちのクラブでもこのチャートに、ね、のっとっていきながらですね、私が会長の時にクラブのですね長期計画を作りました。私はあの田中さんの連動にですね会長だったんですけども、その時にどうしてもですねクラブの戦略計画が必要だろうということでですね、それを作る際にはこのチャートに沿って、分析をした結果ですね、改めて自分のクラブといったことの魅力が分かったといったところで、今日実際に使ったシートをですね添付いたしました。ステップ1からステップ5までをですねチャートを踏んでいただくと、なんとなく自分のクラブの魅力といったところ、PR ポイント、こういったことが浮き彫りになってまいります。まずステップ1ですね。当たり前です。ロータリーって何ですか？多団体とどこが違うんですか？といったことを再確認ですね。ステップ2、クラブ理念って一体何でしょうかね？っていうところ。まあ、クラブ理念をですね、理念と行動理念が分けております。例えば、うちのクラブですと、こんなふうなクラブ理念を掲げております。奉仕活動を通じてですね、奉仕をする人を育てて、奉仕が育む地域を作りましょうといったことがうちのクラブの理念です。この理念を全うするための行動理念としてはですね、世界的な視野で考えて身近な、奉仕活動から実践しましょうと、ここがうちのクラブの行動理念です。こんなふうにですねクラブとしての、まあ、法律みたいなことをまず作っていくといったことが必要だと考えております。誰に対して何に対して我がクラブはどういう価値を発信する存在なんですか。これがクラブ理念であり、クラブ理念の実践に向けて会員の思考と行動はどうしたらいいんでしょうかね。これが行動理念です。これが出来上がるとおそらく非常にいい、まあ、茅ヶ崎クラブさんならではのですね確固たるブランドがさらなる高まるのではないかなと考えております。で次ですね、ステップ3、この理念の後に初めてですね、クラブの魅力特徴を可視化しましょうと、他のロータリークラブと違いってどこにあるんでしょうかね、何を目的にどんな奉仕活動をどういう会で実践してどんな価値を発信するんですかねってことを考えていく。そしてこんなことが出来上がってくると、こういうふうな奉仕活動をするためにこんなターゲットの人が欲しいよねというふうにですね細分化されてきますですよね。あ、なるほど、こういうふうな奉仕活動をするためにはやはり女性会が必要だなと思われば、こういうふうな奉仕活動をするんだったらやはりもっともっと機動力の高い20代30代の会が必要かな、これもあり得ると思うんです。こんなふうなことをしていきながらですね、最終的にですね、ターゲットとなり得る人たちに対してですね、入会を断るためのハードランドアクションといったことを考えていくと、こんなふうなことをすることによってもしかすると今現在47名の会員さんがいらっしゃってですね、まあ、さらなる躍進に向けてですね、もっともっと ね、茅ヶ崎クラブさんになっていくのではないかなと考えております。
かなりですね駆け足に話しまして、ちょうど今1分前でございますので、まあちょっとすみません、もしかするとですね中間の部分もあったかと思いますけれども、まああくまでもこれはですね仮説といいますか、ね、かけでございます。これをフックにしていただきながらですね、ぜひこれを今フック、ドアフックにしていただきながらですね、キッククラブの中でさらなる会員増強活動に、維持活動にですね邁進していただくことをですね、ご期待いたしまして、私の宅話と変えさせていただきます。以上でございます。